各種ネタが多い回となっております。
しゃべるよこい。
いやもう世間も騒がしいですけど、まあ横行け個人的にもニュースが多い、まあ2019年の7月といいますか、まあ今週でございます。しゃべるよこいです。まず横行けの告知ですけど、横行け次回ライブは8月10日土曜日に神戸16ビットになっております。そしてまあ詳細まだ発表してませんけど、今年も9月28日、今年は土曜日ですね、9月28日にバースデーワンマンライブしますんで、こちらもぜひお越しよろしくお願いします。そしてレコーディングはすでに完了しております。今年横行け4曲入りのまあ EP というかミニアルバムではないですね、まあ古い言葉で言うとマキシシングル、まあマキシでもない、まあまあ EP ですね、を発表する予定ですし、まあ9月28日までには発売しようと思ってますので、まあ今回もおそらくデジタル配信限定にしようと思うんで、まあダウンロード購入ないしはストリーミングでの再生よろしくお願いしたいなと思いますけど、まあまあ喋る声でそのうちかけたいなと思っております。まあそれがまあ横井圭からの告知ですけど、まあ僕個人のネタも今日はいっぱいあるんですけど、前回の放送の終盤に、まあ吉本興業の話したんですけど、まあ今日はこれから行きましょうかね。まあ宮迫さんと亮さんのインパクトのある号泣会見と、あと、社長のグダグダな会見に、僕も飲まれてしまった形になったんですけど、まあやっぱりその、一週間経って、いろいろ状況が落ち着くというよりか、むしろもっとややこしくなってるんですけど、まあ、ややこしくなった結果、まあ、いろいろ話が、いや、これ整理できてないな、これ逆に余計ややこしになってるかなと思うんですけど、まあ、先に結論から言っときたいんですけど、思いっきり矛盾してますよね、今。反社会はダメだとか、反社会はよろしくない、反社会は許さないとか、言うてますけど、まあなんかちょっと詳しく知りませんけど、なんかまた宮迫さんに新たな裏情報が出てきたらしいですけど、結局反社会の人にマスコミも世間も踊らされてるやんとしか思わないですよね。なんかまた新たに反社会の人からなんか新たな証言が出たみたいなことになってますけど、これ絶対なんか出版社は否定してますけど、そら取材しよう思ったら、そら取材費とか、あとまあ写真とか顔ね、写真もらってるんだったらその写真代とか絶対渡してるはずなんで、絶対まあ雑誌社マスコミ反社会の人にお金渡してるんちゃうかなって、これ勝手な僕の妄想ですよ、想像ですけど思うんですよね。今反社会の人めっちゃ潤ってるんちゃうかな思いますし、今反社会の人さあ次どのネタ出そうかなとか、なんか多分会議してると思うんですよ、重要なところで。で反社会はあかんって言いながら、反社会がなんか次々に出してくる情報にめっちゃ我々踊らされまくってるし、そんな反社会はあかんとか言いながら、もう今反社会の人が完全にメディア乗っ取ってるやんって思うのは多分僕だけじゃないはずだと思いますし、まあそうなった以上、まあその僕もその一週間前のまあ宮迫さんと亮さんの会見とか、岡本社長のグダグダ会見に、僕も気持ちが飲まれてしまったものの、僕は岡本社長さんね、ツイッターにも書きましたけど、あの人むしろ頑張ってるやんって思うんですよね。で、まあまあ、横井慶っていう僕ですよ。横井慶といえば目立ちたがりの性格なんで、まあ、この喋る横井でもおなじみですけど、僕は世間と意見が違いますよとか、僕は皆さんはこう思ってるかもしれませんけど、僕はこう思いますよみたいな、そういうね、尖った放送してますけど、この件に関しては僕完全に世論と僕結構意見一致してるような気がするんですよ。まあ、岡本社長グダグダでしたし、まあもちろんやり方もまずいですし、やってることもアホやとは思いますけど、まあちゃんと5時間会見して質問に全部答えましたし、でまあグダグダ会見って言いますけど、まあそら社長さんやし、あんな大きな会社やし、そら言えんこともあるし、明言できんことも多いし、まあ多分あれ、僕がその立場に、まあ社長さんの立場になったら僕も多分グダグダな会見するんちゃうかなって、なんかそういう想像というか妄想もなんか自分の中でできてきて、 まあ、結局ようわかりませんね、あのこの吉本興業の問題。もう今ぐっちゃぐちゃになってますね、ほんまに。これもまあまあもう世間の意見と僕も一致してるんですけど、この問題そもそも何が原因やったっけって風になってますからね。まあそもそもはね、あの振り込め詐欺集団からまあお金もろてたっていう話でね、あのだからもちろんその振り込め詐欺のね被害に遭ったお年寄りからしたらもうとんでもない話だと思うんですよね。ただ思うものの、まあもう何回も言ってますけど、僕はそんな反社会勢力と芸能界を切り離すなんてことは無理やっていう、まあ考え方の人間ですし、それこそ、まあ必要悪という言い方もあれなんですけど、まあ、だから要するにもう報道せんかったらええんちゃうのと思うんですよね。まあそんなん言ったらね、振り込め詐欺にの被害にあった、お年寄りの方には申し訳ない話かもしれませんけど、こんなん報道すればするほど反社会の人の思うツボやんと思いますし、ね。そんなんもう、皆さん揃ってごめんなさいでいいと思いますし、ザ・ブングルさんみたいに、みんなで高齢者施設のね、ボランティア行くとか、まあそんなんすればいいんちゃうかなと思っている横池ですけど、そうだな、次の話題ですけど、まあそうそう、まあちょっと前回の放送に対するちょっと反響が多かったんで、まあ前回の放送を元に喋っていこうと思うんですけど、まあまあその僕、山本太郎は、僕はまあ好きじゃないという発言もしましたし、まあそれはもちろん今でも変わらないですし、まあ人の政治の仕方には僕正直賛成は基本的にしてないんですが、それでもこの前の参議院選挙、あ、そうそうそう、そのね、参議院選挙の話題を揉み消すために吉本の問題を出したんじゃないかという陰謀説も今出てますけど、これあながち陰謀説というか、デタラメでもないぞと思ってる横池ですけど、まあまあそんな話はいいとして、まあ山本太郎がその特別枠を使って、ね、まあ寝たきりのね、重い障害を持ってる二人の人を議員にしたっていう、ね。で、今なんか国会がなんか今バリアフリー改造してるとかなんかね、ニュースになってますけど、まあその特別枠使って全然票も入ってないのに、まあ障害者の方二人を議員にしたっていうやり方はほんまにムカつくし、もうなんやねんそれと、とは思ってるものの、まあとはいえ、まあそれは別に結果としていいことちゃうかなとも、まあ僕は思って、るんですよね。まあ、もちろん国会議員の方々、まあ、そういう障害者の人に対する、法律なんかもこれから考えていかないとあかんのですけど、まあ、目の前に障害者の方を目の前にしながら、その審議、まあ、法案の審議をする。これすごい絵面としてもいいですし、結構リアリティも湧くと思うんで、まあまあ、それに関してはまあ僕、嫌いですけど、まあ、山本太郎さん、ナイスやなって思うってことを、まあ、昨日のブログにも書いたん、ですが、まあ、なんでこんなことを書いたかっていうと、もうこれ完全に昨日のブログと同じネタを喋ってますけど、僕は30か31の時に、今35ですけどね、ナスアレルギーにかかったんですよ。僕も今、ナス食べれないんですよ。好きなんですけど。食べたらもう呼吸困難起こしてしまうんですよね。でもなんて言いますか、子供の頃から、アレルギーにかかってて、まあ、結構学校の給食とか、まあ、そんなんで苦労してる、まあ、子なんかも、まあ、僕同級生にもいましたし、見てきてるんですけど、僕その子供の頃からアレルギーじゃなくて、もう30も回って、しかもナスっていうそんなしょっちゅう食べるもんじゃないもんのアレルギーに、まあ、まあ、ちなみに僕、とは言っても、ナスのおひたしとか、あと、お酒飲んでる時なんかそのナスのお漬物とかもうめっちゃバクバク20代の頃食べてたんで、まあそれでアレルギーになったと思うんですけどね。まあ、大人になってからアレルギーになって、でもまあ、そんなナスアレルギーで困ったってことを、この、まあまあ3、4年間なかったんですよね。ところが昨日、まあ笹山さんのライブを見に、カフェログインさん、ナルオにあるんですけどね、西宮の、に行った時に、まあ、スペシャルフードが夏カレーやって、その中に、ナスが入っていてて、もう食べる寸前になってそれに気づいて、すいません、僕、ナス食べれないんですって。まあ、お店の人に申し訳ないことを言って返却したんですけど、そしたらその、ナスの入っていないカレーを作っていただいて、もうほんまにカフェログインのスタッフの方には、 感謝しますし、しかもその僕そのナスアレルギーやって言った瞬間にその周りにいた、まあ、お客さんなんかがそんな無理して食べる必要ないでって言ってその止めていただいたんですよね。まあその僕そのアレルギーまだそんな症状が進行してないんでその無理くり食べるということは可能なんですけど、もうそんなやめた方がいいってあの止めてくれはった人もいたんで、まあすごいあの感謝してるというか、まあなんていうかその僕自身がその身近にそのアレルギーの人がいなかったんで、多分その止めてくださった方は多分周りにそういう方がいらっしゃると思うんで、あのなんていうかその結構まあもうあのほんまに強めにやめた方がいいでって言って止めてもらったんですよね。だからその僕自身もそのアレルギーになって初めてそのアレルギーの大変さっていうのを、まあというか人に初めて迷惑をかけたという機能の経験をして、あかん、もうちょっとそのアレルギー、まあ食物アレルギーに対しての知識とかをつけていかないとあかんし、ちょっと勉強しようと思って、まあちょっと今日なんかもいろいろ調べたりしてたんですけど、まああのちょっと話はだいぶ脱線しましたけど、そういうふうにやっぱり当事者になってみんとわからんことって多いよなって思う。うんですよね。だからまあちょっと話めっちゃちょっと脱線して戻るんですけど、まあだからその山本太郎さんもまあほんまに僕はあの人好きじゃないんですけど、ただあの障害者を目の前にしながらあの国会で審議をしようっていう、しろっていうね、あの彼の狙いというか、まあ信念というか、まあそれに関してはまああっぱれやなと思いましたし、まあテレビのニュースもさ、こういうことをちゃんと特集して、まあ特集してたんですけどね、まあしてたんですけど、もっとそんな流せよと思うんですけど、まあ吉本興業に潰されたなぁと思っている横井圭です。で、あの、ついでに食べ物ネタを喋っておこうと思ったんですけど、これも僕はツイッターにもうすでに投稿してるネタなんですけど、まああの、昨日、おとといでしたっけね。まあ、あの、土曜のうなぎの日やったんですよね。だからまあ僕、まあ、貧乏ですけど、まあ、貧乏人とはいえ、まあ、少々のお金出して、うなぎ食べるぜって、毎年思って、毎年高いお金を出して、うなぎを僕、まあ、買って食べてるんですけど、もう去年が最低な目にあったんですよね。ちょっとツイッターにはちょっと明確な店名をまあ、チェーン店の名前出しますけど、ちょっとここでは伏せておこうと思います。まあ、某定食屋チェーンでですね、あの、うな重定食っていうのがね、まあ、去年あったんですよね。で、そのうな重定食、まあ、そのうな重があって、周りにそのお漬物とか味噌汁とかなんかちょっとおかずもついてて、お、これめっちゃええやんと思って、値段1080円。あ、1080円か。ちょっとまあ、飯にしてはちょっと高いけど、まあええやと思ってね、1080円出していったんですよ。まあ、ね、某定食屋チェーン。そしたら、出てきたうな重の蓋をパカッて開けたら、うなぎが、ほんまに一切れしか入ってなかったんですよ。でっかいうな重の箱に一切れちょこんって。一口ですよ、ほんまに。で、ほとんどご飯、タレのついたご飯しか食ってなくて、で、それにまあ、味噌汁漬物とかたと、ちょっとしたおかず食べて終わりっていう。これで1080円ってどういうことやねんって、まあ、去年うなぎって不作やったんですかね。どういうことやねんってなって、確か僕これ去年多分、ツイッターですね。僕インスタはやってないんで、ツイッターで写真投稿もしたと思うんですけど、もう僕その去年のその怒りと悲しみがまだ胸の中に残っていて、ちょっと今年は結構躊躇しちゃったんですよね。まあ、ちなみにですけど、その、あの、某定食屋チェーンなんですけど、あの、そのうな重定食が終わった後に、今度はあの、ステーキ定食1080円ってのを出したんですよ。お、ステーキ定食か、ステーキ最近食べてんからな、ちょっとこれ買ってみようかなと思って。で、それ多分秋頃なんですけどね、秋頃にまた奮発して、一回の飯にね、もう、飯ごときにね、1080円出して、ステーキ定食って買ったら、ステーキが4切れ、しかも薄い肉が4切れ、もうこれサイコロステーキちゃうのっていう、もうサイコロステーキぐらいのステーキが、ただ4枚乗ってて、鉄板の上に。で、その、鉄板に、そのサイコロステーキみたいなのが4つ乗ってて、あとは全部野菜炒めっていう状態で、まあその、某、そのご飯おかわり自由の定食屋さんなんで、僕、その時ももう、ひたすらご飯をおかわりして、その、鉄板いっぱいに広がった野菜炒めだけを食べてたような記憶があって、もう、ちょっとなんやねん、この定食屋はって、思って、 ってて、まあその怒りと悲しみが急にフラッシュバックして戻ってきたんですけど、ただそのまあ僕そのよくあの仕事なんかのまあ、あのスタッフなんかのお弁当の買い出しで吉野家行って、まあ吉野家で牛丼弁当を買ったりするんですけど、もういいや、もう今年金ないし吉野家でもう牛丼でも食って帰ろうと思って吉野家行ったら、吉野家のうな丼のうなぎ、まあ、うな丼食べてる人いたんですけどね、お店に。そう食べてる人見たら、もう吉野家がその丼いっぱいにうなぎをドーンって乗せて、うな重って出してたんで、おー思って、850円だったんですけど、850円か、でもうなぎ結構でっかいな思って、結局その、ツイッターであんな文句を書いたものの、僕はあの、吉野家で結局850円出して、まあまあ、丼いっぱいに置かれたうな重を、実はおととい食べてきました。横行け。貧乏人のくせに贅沢をしてしまいましたっていう何の報告やねんって話ですけど、まあそういう報告もありの、次何のネタ喋ろうかな。まあまあその横池、まあ野球が大好きなわけですけど、まあ今年、あ、まあ今週ですよ、今週話題になったのがそのやっぱり大船渡高校の佐々木くんですよね。大船渡高校っていう東北の、まあ、宮城県の公立高校。まあ、公立高校にしてはそこそこ強いんちゃうかっていう学校なんですけど、そこにあの、佐々木っていう160キロ投げるピッチャーがいるんですよね。で、そのピッチャーがもう少年野球の頃から一緒に頑張った幼馴染と一緒に甲子園に行きたいという夢を抱いて入って、あの、活躍してて、で、甲子園出場経験一回もないのに、日本代表に、の、まあ、日本代表の代表合宿に呼ばれたりして、まあ、結構もう去年ぐらいから話題になってた子なんですけど、まあ、その大船渡高校がついに、あの、県大会の決勝まで進んだんですが、まあまあ、その、やっぱり、公立高校なんで、そんな、あの、例えば、大阪桐蔭みたいに、まあ、控えにも、もうエースで4番級の選手がいるとかいう高校じゃないんで、まあ、一人で投げ切ったわけじゃないですけど、まあまあ、ほとんどの試合で投げて、頑張っ、あの、決勝まで導いたんですけど、さすがにもう、連投を指すにはもうね、まあ、肩も肘も張ってますし、なんか股関節もあんまりよろしくないみたいで、もう監督が決勝で一切投げさせなかったんですけど、まあ、それが、きっかけで、まあ、決勝で負けてしまって甲子園に行けなかったっていうことがあって、ちなみにその大船渡高校はあの準々決勝もその佐々木くんを一切投げさせてないんですよね。しかもこの佐々木くん、あのバッティングも良くて4番なんですよ。4番ピッチャーなんですよ。だから4番抜きでこの大船渡高校は準々決勝勝ってるんですよね。まあせめて代打ぐらいで使ったらいいのと思うんですけど、もう完全休養させたらしいんですけど、まあそれに対してまあ張本さんとかね、ダルビッシュとかね、あの大谷翔平さんもそうですし、まあ、世間からまあ桑田真澄さんもそうですけど、いろんな意見が出てますけど、まあ僕はあの金村義明さんとほぼ意見一緒ですかね。僕もやっぱり一野球ファンとしてはもう甲子園出てくるのをほんまに見たかったなと野球ファンとしては思うけど、でももう彼はもう大谷翔平クラスのもう実力を持ってるんで、やっぱりこれからの日本野球界、まあプロ野球もそうですし、まあ大リーグ行くんかもしれませんけど、まあ日本を代表する野球選手になるんで、まあ無理はしてほしくないですし、もちろんあの高校球児というか、まあ野球少年にとって甲子園は憧れやとは思うんで、まあほんまに甲子園のためなら死んでもいいっていう高校球児は全国に何人もいますけど、とは言ってもやっぱり横池、僕自身もやっぱりその35歳だと思うんですけど、やっぱり35歳の僕から見て、そんな17、8の少年のですね、まあその20歳前後のね、その若い時期の1年、2年ってすごい重要な時期だと思うんですよ。もうこれはもう皆さんもわかると思いますけど、肩や肘を壊した場合、まあ肩や肘を手術して治すわけですけど、手術とかしたらもうその完全復帰するまでに1年ぐらいだいたいかかってしまうんですよ。ひどい場合だったら2年ぐらいかかるんですよ。そんなやっぱり17歳、18歳の大事なこの、その大事な1年、2年を、そんなしょうもない怪我で棒に振ってほしくないっていう思いはやっぱり僕、年齢を重ねるとともに結構、僕も増してきたんですよね。だからもちろん甲子園ももちろん人生の大事な1ページだと思うんですけど、大事な1ページといっても、ちょっと言い方は悪いですけど、たかが高校3年間のその思い出の1ページにしか過ぎないんですけど、やっぱりその、 それから先の人生っていうことを考えたら、やっぱりほんの、そんなほんの一瞬のために人生を棒に振ってほしくないなっていう気持ちっていうのは、なんか僕ももう35歳のおっさんになってすごい思うようになったんで、だからまあ、決勝に出させなかったっていうその監督さんの判断っていうのはまあ素晴らしいかなっていうことをまあ僕もちょっとこの喋る声で言っておこうと思って喋ってみましたが、皆さんはいかがでしょうか。とは言っても、張本勲さん、すごい今叩かれてるじゃないですか。でも僕、張本勲さんが言ってることはあながち間違いでもないとも思うんすよ。僕、張本勲さんちなみに大好きなんですけどね。で、かといって僕、ダルビッシュも好きなんですよ、僕。僕、ダルビッシュも好きなんで、ダルビッシュの言ってることも全然間違いじゃないんで、ちょっと複雑ですし、あと、これ完全にもうこの話題と関係ないんですけど、張本勲さんはサンデーモーニングに必要です。まあ僕、最近ちょっとまあ、朝、そのサンデーモーニング見る時間がないんで、もう、1年、2年ぐらいサンデーモーニング見てないんですけど、もうサンデーモーニングってまあまあね、もう分かる人には分かると思うんですけど、もうとんでもない偏向報道するひどい番組で、もうほんまに、なんていうか、日本から消えてくれと思うぐらいひどい番組なんですよね。まあ要するに、日本を、まあまあ、これはもう言うのやめとこうね。まあそれぐらいもうひどい番組なんですよ、サンデーモーニングって。で、そのひどい番組の中で、張本勲さんって、もう唯一と言っていいぐらい、まああと中西哲夫さんも結構まともなこと言ってると思うんですけど、まあ、張本さんが一番まともなことを言うてるんですよ。特に張本勲さんに日本の政治を語らせたら、めっちゃくちゃ真っ当でまともなことを言うんですよね。だから、あのひどいサンデーモーニングにおいて、張本勲さんは存在し続けてほしいなと思います。そんなん、ね、関口博士とか、ね、もうそんなん別にいらないんで、ああいうのはもういらないんで、ほっといて、ね、しょうもない、なんかラグビー好きのオーバーハンとかなんかもうしょうもないこと言う、なんか評論家出てくるじゃないですか、毎週。もうあんなんもういらないんで、もうなんなら張本勲さんがもうサンデーモーニングやれってぐらいにしか僕思ってないんで、そんな感じで、ちょっと今週僕ちょっとネタがまだいっぱいあって、まだ喋り足りないことがあるんですけど、ちょっとそろそろちょっと容量がいっぱいになってきたんで、もうまた残りはまた来週に回そうかなと思ってるんですけど、まあよく8月10日はライブですけど、その前に、今週金曜日、8月2日はですね、尼崎虎、ライブハウスですね、ライブハウス尼崎虎でミニ四駆のレースに行ってまいります。復帰第2戦目です。コースレイアウトがまだ発表されてなくて、というか、ついさっき発表されたんですよ。もうだから、もう準備期間がもう中3日ぐらいしかないですけど、ちょっと今からしっかり準備して、まあ前回は3位に入賞しましたけど、今回もまた表彰台狙ってこようと思いますんで、またそのミニ四駆話もさせてください。そんな中でちょっと今日はほんまにちょっと、個人的にも世の中的にもネタが多かったんで、ちょっとネタをぐだぐだ喋るだけの喋る横井でしたが、またもしよければ、来週更新するかな、まあ、多分来週も更新すると思うんで、また来週も聞いてください。喋る横井。